はい、どうぞ。
はい、それでは、後半戦ということで、始めてまいりたいと思います。改めまして本日はですね、土着する地、シーバで飛ぶ、作ると生きるの間ということで、ございまして、先ほどまでは合気道のワークショップを実際にこの場で、皆さんで体験した上で、後半戦のトークイベントに移らせていただきたいと思います。はい、ということで、司会といいますか、いろいろちょっとお話のサポートさせていただきます。私、シーバさん図書館、こちらで普段、仕事をしております藤江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、お二人、青木真平さん、そして、甲島雄介さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、この人数ですし、まあ、後から来られるお客様もまだいるかとは思うんですけれども、ぜひ皆さんの方からもいろいろ気になったこととかありましたら、どんどん質問の方をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ失礼します。まず、単純に、私の疑問なんですけど、今日初めてシーバ来ましたという方がいらっしゃいましたが結構過半数超えたというところで、ありがとうございます。まあ、おのおのいろんな方面からの道中によって感想は変わるのかもしれませんが、だいぶやばいとこ来たなと思われるんじゃないかなというところはあるんですけれども、全然いろんなところをまだ皆さん当然見られてるというわけではないかと思うんですが、実際その道のりとかを経て、このシーバのまあ第一印象といいますか、そういうところから伺ってみたいんですけれども、どうでしたか？
僕はもう奈良県の東吉野村っていうのに住んでまして、はい、人口が1300人なんで、あ、結構大きな村に来たなみたいな、逆に人口多いなみたいな。シーバね、2000、
そうですね、200ぐらいは
ですよね、
は
い、っていうのもあるし、やっぱり何でしょうか、ホームな感じはしますよね。昨日一昨日と熊本市内とか久留米とか、はい、街に行くとやっぱりちょっと辛くなってしまうっていうのがありまして、こういうところに来ると落ち着くという感じで、やっぱり、まあ、平家のね、あの落ち鵜堂伝説も、はい、シーバはあると思いますし、その東吉野村、僕の住んでるあの自宅を開いて図書館にしてますけど、してるんですけど、そのルチャリブロっていうんですけど、そのすぐ前にはあの天柱組っていう、あの幕末の、時代に、幕府を倒そうとして、土佐ですね、高知の方から、まあ、出たあの吉村虎太郎さんという方がいて、坂本龍馬はちょっと先輩で、土佐脱藩第1号っていう人がいるんですけど、その方がうちの目の前で葬られてるって、その天柱組が壊滅した地なんですね。で、日本狼が最後に見つかった地だったりして、やっぱりこの負けた側が最後にたどり着くっていう、そういうところに住むと落ち着く人間なんで、やっぱりこういうところに来ると落ち着くっていうところで、非常に安心してですね、合気道もさせてもらってっていうところがありますが、ただやっぱこう、そういうところにこういう大きな施設があるっていうのはなかなか面白いなというか、
そうですね、
はい、そこの何でしょう、アンバランスって言ったらあれですけど、奥まった地にこういう、まあ、大きな開けた場所があるっていう、これでここで合気道させてもらえるっていうのが面白いなという、でちょっとワクワクして、まあ、今日もあの神楽もね、はい、見学させていただけるってことなので、非常に楽しみに、はい、楽しく今もおりますという感じです。は
い、いかがでしょうか。
山の風景というんですかね、木々が、まあ、新緑の季節とか四季の変化があるんでしょうけれども、この冬の秋、紅葉、冬、初夏、初冬、山の表情がすごく雑多でありながら、はい、美しいなと思いましたね。木々の形、色で、それがその密度っていうんですかね、わーってなってるところと、なんかすごく複雑な表情というか、で 山あいと谷あいのその距離感だったりっていうのもずっと変化してたのがすごく、まあ、車で来たので、はい、あの車中あのすごくあんまり見たことないだやっぱりあの東北の山あの四国の山九州の山やっぱそれぞれ表情があるっていうのをあのなんとなくまあ阿蘇のイメージがずっとあったので、で今日も阿蘇を見てきたんですけど、阿蘇を通ってこう山あいに入っていくと、で後ろで新平が元気になってきたって言うから何だろうって言ったら東吉野に似てると、あ確かにそうだなって、でその山の表情が、まあ、日本の複雑さとか豊かさとかっていうふうに思った時に、その柳田邦男の話も聞いてたんですけども、この風景は人工的なものがないので、いつからこうだったのかというか、ずいぶん前の人たちもこの風景を見てたのではないかっていう想像力の距離みたいなものがすごくその複雑で美しく感じるのは、なんとなくいつできた何々ですみたいにすぐに、あ100年前の建物なのねとか、人工的なものがないので、いつからこの風景はこうあるんだろうかっていうことに対する何かワクワクドキドキで、まあ、そのギャップっていうか、まあ、2000人が多いかは置いといて、この図書館に入った瞬間にその複雑な山の風景、湖のような川でここに来たら、まあ変な言い方ですけど、なんかちょっと都市的な、
そうです、ね、
まあ今流行りのっていうとあれだけれども、まあなんかちょっとギャップが、はい、え、こんなこの山の風景にこのなんか充実した、うん、本棚で、その充実っていうのは本の数じゃなくて、この展示っていうのかな、その配下というか、すごく愛を感じるっていうか、で逆に。まあ、今日が日曜日土曜日週末だからかわからないですけど、これがだから都市のど真ん中だったら相当にぎわってて、ねえ、このなんか閉店後の図書館にいるかのような人の少なさなんかという印象で、だからすごいいいなと思いながら、なので合気道するっていうのは、さっきも言いましたように自分がいる環境とを考察する行為である、体を使って空間を感じる、だから来た瞬間に大会議室でやりますかとかで、大会議室は広くて障害もないし、いや本に囲まれて合気道をするっていうものが直感的にいいなと思って、実際1時間気持ちいいですよね、その複雑な山の風景とこの 本が放ってる気というか気持ちを感じながらお稽古させていただきますっていう気持ちは、皆さんと共にこの場が持ってる力みたいなものがすごく僕にとっての初めての椎葉村の定着するきっかけになりました。
ありがとうございます。実際私はまあ毎日ここにいるわけなんですけど、すごい新鮮な時間でしたね。先ほどの時間はあんなに、まあこの空間でいろいろ呼吸を意識するっていうこともそこまでないですし、まあ、体を動かすということもなかったので、なんかもっとその読書って静かな性的な行為であるなっていうことが一般的に思われているかもしれませんが、もうちょい動的なものなのかなっていうのをすごい感じましたので、なんか今後もそういうところからインスピレーションを受けてやれたらいいななんて思ったりしましたね。あと、まあ、この場の力っていうところで言いますと、もともとここの図書館施設が2020年の7月にオープンしたんですが、それより前はですね、今高台に移転した特別養護老人ホームがこの場所にはありました。で、その老人ホームがあるさらに前はですね、村で唯一の椎葉中学校の寮がこの地にありました。はい、なのでほとんどの村民の方、まあ、この辺に住んでる方以外のほとんどの村民の方は皆さんこの地で、中学校の3年間を過ごしているというような、まあ、そういう場所になってますね。なので子 今年ちょうど開館5年だったので、そういう当時の寮生活の思い出とかも私インタビューして聞いたりとかしたんですけれども、やっぱり皆さんも当時に童心に帰ってすごくもういろんな話を聞かせていただいたりっていうところはあったので、まあもともとポテンシャルがある土地なのかなという気はしてますね。実際その結構椎葉に来られる方が、山のある場所に行くっていうこと自体は皆さん経験としてお持ちなんですけど、こんなに迫り来る感じは経験したことがないっていうふうにおっしゃるんですけど、東吉野はその点でいうと
戸塚川とかね、だから紀伊山地の真ん中はこんな感じですね。
あ、そうなんです
か。で東吉野村っていうのはその紀伊山地の入り口なんですね。で僕のうちも谷底に住んでるような、というかまあやっぱり吉野とか紀伊山地の真ん中の方、戸塚川、天川村っていう修験の聖地があるんですけど、修験道ですね、修験の聖地があって、あとまあ吉野もそうだし金峰山寺とか、天川黒滝とか川上とかいろいろあるんですけど、基本的にはやっぱりその川が流れていて、でその川もう本当にもう切り立っていて、でその川と切り立つその山々の間のギリのところにみんなもうなんかそのへばりついて暮らしてるような、まあ吉野造りっていう家の作り方もねありますけど、基本的にはそのへばりついていて、まあ2階建てなんだけどほぼほぼみんな2階に住んでるみたいな、1階はもうちょっと川とシームレスになってるような感じがあるので、この切り立った感じが多分すごく、はい、あとだから熊本違うわ大分かな の杖立、温泉とか、はい、向こうの方の感じとか ああいうのはすごく僕は好きで、なんかどこに住むんだろうみたいな
そうですよ、ね、
ところに住んでいる。でもそれがそのまあこれ結構僕のなんていう世界観というか、宇宙観というかがやっぱり そこなんですね。というのもやっぱりその人間が持ってる力って微々たるものなのに、なんか都市に住んでると自然を征服したかのように、だから全部頭で考えて、で左か右かっていったら左に行くと、その計算さえ合ってれば左に行きますよみたいな、そういう世界観がすごくなんかいや嘘じゃんと思っていてそんなわけないでしょって思っていた中で、そうやって暮らしていた中で、いや計算通りって計画立ててなんかすごい予算は下りるんだけど、その計画通りになんて行くわけないのにお金だけ渡されて、で期間内にね使い切ってくださいみたいなこと言われて、なんかみんな嘘ついてるなみたいなことすごく思ってて、そういう意味ではなんかその大きな自然の中になんとかへばりついて生きてるっていう、これがなんか結構自分のそのなんていうんですかね、生きてる実感とすごくを表してるというか象徴してる感じがして、そうするとやっぱこうだよなみたいな多分思うんでしょうね。
ちなみにそのホッとする東吉野を思い出すみたいな感じっていうのは、いつ頃から東吉野に移住されてからいつ頃からそういう感覚になられました？
いやでもやっぱり東吉野に移住する直前2015年、まあ僕体調崩して入院してとかってねいうのあったんですけど、それが2010年にそんなになって、で合気道は2007年からやってたんですけど、なんか結構これ僕関係してる気がしてて、で合気道ってまあ力も抜くし体の感受性を高めるからいいんですけど、いいって思ういいっていうかすごくいい武道だし生命力を高めるって思うんですけど、そのさっき小島さんちらっと言ってたその生命力を高める一方で嫌な力嫌なノイズからもう遠ざかるっていう、で僕やっぱり当時その、まあ、大学院に行って研究者を目指していて、 でその研究者を目指す、まあ、キャリアアップするっていうのはやっぱりその競争に勝つっていうことですよね、うん、一つはね。だしその、ま、都市でも進学塾でアルバイトもしてたりして、はい、偏差値とかああいうのでも全てなんかその数字で全てが決まってるような世界の中で、それ自体がその数字で決まってるっていうそのメッセージ自体が僕にとってすごいノイズで、はい、でそれもあって多分体調崩したっていうのね、うん、なんかある気がするんですよ。だから合気道したから力も抜けたし生命力も高まったんだけど我慢ができなくなってきたっていうのがノイズに対してすごくあって、それで東吉野にたどり着いたっていう、まあたまたまですけど偶然行った時に あ助かったみたいなそういう感覚だから最初からでした。僕は東吉野に行って最初からあこの感覚じゃないと生きていけないなみたいなとかあったんで、だから東京とかに、まあ、あの町にも行くんですけど定期的にはなんかお仕事もあったりして、だけど、まあ、築地が限度だなとか、でもすぐなんかなんていうんですか、冬に暖かい布団で寝てて、でなんか朝寒いじゃないですか、起きんのストーブつけるまで、でストーブつけてパッと布団に戻るみたいな、あんな感じで東吉野に帰って暖かいとかつってまたみたいな、このかといってじゃあ布団の中にずっと入ってればいいかというとそうもちょっと思ってないっていうか、まあね、あの生活もできなかったりとか現実的な問題もありますけど、でもなんかそういうものも違うなとも思ってるので、それでまあ僕は本の中で2つの原理を行ったり来たりするみたいなことを言ってるんですけど、その都市と村、だから人間がコントロールしているという都市もやっぱり人間が生きていく上では必要だと僕は思ってるし、だけどやっぱりその初心忘るべからずっていうかね、いや人間ちっぽけなもんだよっていう意味でこういうその山村であったり圧倒的な自然の中になんとか人間が生きてるっていう、なんかそういう感なんていうかね、そういうあの暮らしの景色もやっぱりすごく必要だなと思っているので、だから何でしょうね、そういう意味ではその都市が良くて田舎が悪いとも思ってないし、田舎がめちゃくちゃハッピーで都市はもうなんかディストピアだみたいな、そこも極端にも思ってないっていう、この両方がいい感じで あるっていうことがその、まあ、均衡が保たれるっていうか、まあ、自分にとってもそういう社会だったらいいなと思ってはいるっていう感じです。
私も移住今3年目なんですけど、最近都市結構降りがちではあるんですけど、都市に降りるとシーバーに帰ってくるっていうので結構チューニングが必要と言いますか、
うんうんうん、
あの今までは別に1年目とかは福岡なり東京なりに出るっていうのもそんなに抵抗はなかったんですが、うん、最近ちょっと入った瞬間のウッとなる感じなんかそういうのだんだんあるようになってきたなっていうふうに、ね、
あります
感じるところ
ね。で、そういうなんか非言語的なというか感受性みたいなどこでうっていうのもあるし、そうじゃなくてなんかコンビニに入ってなんかこんにちはとかって言っちゃったりして、
あれいや、
まあ、田舎だと言うじゃない。
そうですね。
だけどあの街だと言わないみたいなね。はい、それなんか言語的なものも非言語的なものもやっぱり違うなっていう、でも違っていいっていうか。
そうですね。
うん、やっぱり僕はその。なんでしょうね、東吉野で自宅を開いて図書館してますけど、その図書館にはあんまりその地の人は来ないんですね、うん、だけど地区の役員とか神社の役員とかもやってるから、そういう中では関わってる、うん、だから それでいいっていうか、 なんか全部が一元化されなくていいって思っているし、だからなんでしょうね、なんか全部その何でしたっけ、あのキャッシュレス決済みたいな、キャッシュレス決済にすればユートピアじゃんみたいなのも全然思わないから、だからなんか田舎は田舎でそんな無理しないでほしいっていうのはある。
なるほど。
しないでほしいっていうかしなくてよくないってなんか思うところもあったりして、まあ、まあ町は町でなんていうの、やっぱり下町みたいなのもあったりするじゃないですか、でそこはそこで田舎っぽい部分もあったりするから、そこ、まあ、商店街とかね、なんかあの何でしょうね、競争してない関係みたいな のもあったりするから、生態系の中の一つとしての商店街ってあるから、それはそれですごくいいなとも思うし、なんか本当そういう塗りつぶされないといいなっていうふうに思ってます。
先ほど合気道というものとこの本の空間という意味での場の力というの話をさせてもらったんですが、ここ建物で見た時に九州大学の建築の専門の先生は随分安上がりで作ったなみたいなご感想を喋られていたりですとか、結構その最初都市的な空気も感じるっていうおっしゃられた通りで、ちょっとおしゃれすぎるとか敷居が高いみたいな声を地元の方からいただくことなんかもありはする場所ではあるんですよ。といった時に、シーバのもともと伝統的なシーバ型住宅っていう建物の建て方がありまして、それが先ほど その山の斜面に対して、ちょっと平たい場所を作って建物を建てます、で、斜面側に一切窓がないと、反対側を全部窓開放できるみたいな形が伝統的なシーバ型住宅と呼ばれるものだったりするんですけれども、その、建築家でいらっしゃるというところで、従来ずっとその理にかなって養ってきたその土地で、ずっとやってきたような形の建築物、一方でこういうある種では、都市的なみたいな建物みたいなところっていうので、建物という場所の中身と建物自体の力みたいなそれぞれあると思うんですけど、どういう作用の仕方があるのかとか、それこそ全て数値化されるみたいな、先ほど青木さんからありましたけれども、建築って全然ど素人ではあるんですが、ものすごく数字と向き合うお仕事なのかなという気もしたりしてですね、その辺のなんか普段どういうことを考えてお仕事されているのかとかちょっと伺ってみたいです。
建築はほとんど数値化できますよね、多くのことが。でこれもよく言うんですけれども、建築を紹介するというか解説するというか説明する時の三本柱が用途、強度、美、用、強、美っていう。で用途は数値化とは言いませんけど、言語化というか、ここは図書館である、あそこはトイレである、その建物の中における用途を説明することは可能。強度は木造の建物である、鉄骨の建物である、コンクリートの建物である、構造体がどういうふうに成立しているのか。構造体がコンクリートであれば柱が離れていても大きな空間が作れる。これを木造でやろうとすると柱が太くなって梁も大きくなって大空間を作るっていうのは難しくなっていくっていう、それ強度ですよね。数学と物理です。かたや美はさっきおしゃれすぎるとか、それはなかなか難しいですよ、個別的なものなので。じゃあ美は個別的なものなので関係ないじゃなくて、やはり美とは何かっていうこともまた対話で考えていくっていう。だから用強美の用と強は共有可能で数値化できて対話しやすい、かたや美は対話するのが難しいのはなぜなら無意識的だし、それはセンスでしょみたいに切り離されてしまう。用と強は誰がどこでやっても一緒、美は真逆で人と違うことが美しいとか評価される領域である。これが同居しているのが建築の魅力で、斜面に窓っていう今の説明も、じゃあこの場所この建物が個別的にシーバの村の建築様式に合ってるのか、すでにフラットでその斜めにその山側に窓を開けることがその様式って、そこだけを個別に見てもなかなかいい悪いなり判断ができない。で僕の建築家としてのスタンスは、その場所の ためのその人のための建築を作るっていう。なのであの理想の建築は何ですかっていうのは、これが理想の建築ですっていうことは提出できない。その場所で誰がだ要協議、そうした条件が、条件は時に制約になるわけです。当然で当然要協議以外に予算という大きな切り口、法律、たくさんあります。建築を語る、でもこれら全てを折り合いをつけてベストマッチを一つの建築にするわけで、その旧大の先生ですか、その随分安い、それは相当ひどい人だなと思いますよね。それは
私も伝え聞いただけなのに、もっとひどいことになってるかもしれませんけれど、
あなたユニクロ着るんだみたいなね、すっごい嫌な感じっていう、ね、あの金持ちにユニクロ着るんだって言われてるような感じがしますよ、ね、だからもうそれはまあ例外、ひどいです。だから建築はそんなもんじゃない。だから僕はその場所でどんな人がどういう用途行為を行うかってことを考えながら、その場所のための建築を作りたいというスタンスなので、だから合気道を始めるようになって、建築家としてもその非言語的にというか対話するその飛騨を多くなったっていうか、まあ説明可能なあの光の太陽がこう動くとか、説明可能なことには当然、科学的なことには当然探求してずっと続けますけど、それは非科学的っていうとなんかスピリチュアルになっちゃいますけど、その非言語的ななんか嫌な予感がする、敷地に立って嫌な予感がする、で案の定そこになんか昔の古い井戸があったみたいなことがあるんですよ。なのでその体が感じたアラートみたいなものを、自分のセンサーをちゃんと何て言うんでしょうかね、研ぎ澄ましたいっていうふうに思うようになったのはありますよね。だからそれは建築に対して場の力をどう感じるかっていう、で出来上がってからも感じるし、設計する時はなおさらどういう場を作り上げるか、でそれはあらゆる建築が自然に囲まれて、まあ都市であったとしても、まあ、環境の中で建築が立つので、周りの環境をどう捉えるのかっていうことを常に考えるようにしてるっていうのは建築家としてありますよ。
結構そういう中でやっぱりお二人にとっての合気道というのは一つ大変
共通項
であり重要なものなのかなというのがありますけれども、合気道との出会いっていうのは必然だったとお考えですか、それともたまたま出会ったものだったと思われますか。
どうなんでしょうね、必然とたまたま問題っていうのは僕の中で結構ホットなテーマなんですけど、そっちは行かずなんで出会ったかっていうと、まあ、僕は本から出会ったんですね。内田達郎先生の本を読んで、でなんか当時講演会もうやめますとかっつって内田先生が言ってたんで、あ、講演会やめちゃうんだと思って、じゃあやめる前に行こうと思って、で講演会に行って、まあ、結果全然やめてないんですけどなんか ラストワンとかっつって、
ラストワン
なんかカウントダウンしてたんですよ当時。2007年、2006年ってことかな。
あ、そうなんだ。
そう、それで、あ、終わっちゃうんだと思うから行ってみたら、でお話しして、でちょっと大学院ゼミって聴講できるんですかって言うから、おいいよと。でそっから2007年からかな、大学院ゼミに。で僕当時大学院で西洋史ってヨーロッパの歴史を学んでて、そのゼミがめちゃくちゃ厳しくって、それこそ、まあ、歴史の実証主義っていうんですけども、資料に書いてあることが全てであって、まあ分かるんですけど、だけどその資料に書いてあることが全てですってなったら、資料が多い時代はよく分かるけど、少ない時代は分かんない、で終わりって思うじゃないですかでも、まあ、僕なんか考古学をやってたり、あと僕の専門にしてるフェニキア人っていう、あの古代地中海の民族がいるんですけど、そのフェニキア人ってそもそも資料を残してないんですよ。で残してないのに、じゃあなんでその人の存在が分かるかっていうと、他者によって語られている。 だからそこで権力関係がそもそもできちゃってるわけですよね。で、権力が強い人は資料を残せますよね。で、その人の歴史が歴史であって、権力がないし、その自分たちで資料を残していない、自分たちのことを自分たちで語れてない、他者からのみ語られる、あいつらはどうだこいつらは、そういう人たちをじゃあなんていうの、
なかったこと
なかったことないがしろにするっていうことなんですかっていうふうにまで思っちゃって、ですごくしんどかったというかね、ですね。その時にやっぱり内田先生の本と出会って、まあ、身体論であったり、さっき言ったその数値化はできるかもしれないけど言語化が難しかったりとか、やっぱりその、まあ、意識と無意識だったり無意識の部分だったり、やっぱりこのそういう意味では脳が あらゆることを司っているとはなかなか思えないわけですね。で、内田先生の本とか読むとやっぱそうだよねみたいな、ってことはやっぱりその触れ合ったとこ、まあ、指先と手がとかっていうところの大事さ、なんかその言葉で言うと、距離感取りなさい、さっきの話ですけど距離感大切だからとかって、それが何2メートルですとかって言われても、相手の体が大きい大男の場合と小さなね、あのおばあちゃんの場合だったら2メートルって言ってもこれ違うじゃないですかってね。大きな大男だったらちょっと3メートルぐらいとなんか取りたい気持ちってあるし、ちっちゃなおばあちゃんだったらもうちょっとね近寄るみたいな、このニュアンスってどうやったら分かるのだし、このニュアンスが日々の生活暮らしじゃないのっていうふうに思ってたところがあって、だし歴史ってそのニュアンスも含めての歴史じゃないって思ってたから、そういう意味ではやっぱ内田先生の本を読んで、で大学院ゼミにも通って、でもっとこの考え方知りたいな、自分も身につけたいなと思った時に合気道を習ったっていう、あの出会いなんですよね。からで僕はそれまではあの武道っていうのは嫌い怖いで、最初に小学校の時になんか武道とかね、体を動かす習い事をしようとかって小学校低学年だったと思うんですけど、その時に空手の道場に行った時にみんなで雑巾掛けみたいなのやってて、なんか競争してたんですよ。僕競争が嫌いなんですよそのね、えだって勝って何なのって思っちゃうところがあって、なのでもうその空手がどうとかじゃなくてもう雑巾掛け競争の時点でもうダメだと思っちゃったりして、そんなんでやっぱり今思うと必然だったなとは思います。ただ僕は埼玉県出身で大学院は関西、東京の大学行ってたけど、そこのに教員の人が赴任してきて、若い先生35歳当時で、その先生のがすごく好きで、そのせ、古代エジプトの先生なんですけど、あ今ちょうど新刊あの大城先生、その先生と一緒に本だあの出せることになったんですけど、大城先生に教えてもらいたい、だけど大城先生若くて大学院持てない、で大城先生は出身が関西である、でその大城先生の先生がまだいると言って、じゃあその先生のところに習いに行きますって言って関西に来ました。で内田先生の本読んでたら神戸じゃん、で僕大阪行ってたんで大学院が、あ近いじゃん、だから必然ですかね、
そうですね、今の
お話を伺うどうでしょうっていう感じです。
僕はちょっと合気道をやってない自分がもう想像できないで、でどうやって合気道に出会ったかっていうのは今の新平の話とは違うけれども、内田先生の本を読んでお会いする、まあ、そこももう偶然としか思えないし、まあ、ラッキーというか、でも内田先生に出会い合気道の道場を設計させてもらったっていう、まあ、依頼してもらったっていう時点で2年間設計と現場があったけれども、よくその時点で合気道をやらなかったなっていうか、それで完成して写真を撮って、あのあ俺の初めての建築だとかって思って稽古してる皆さんを見た瞬間に楽しそうっていう、でやりたいと思って入門したので、 で、まあそれまでやりたいと思わなかったのは強弱勝敗が好きだから。男三兄弟の次男として育ち、兄貴にやられて弟をやっつけるっていう、やっぱ常にこう勝ち負けでやってきたし、勝ち負けで勝ちたいっていう、それがもうバーンと試合がないって言われた瞬間に、えっていう、どうすりゃいいんだっていう。だから本当に合気道は自分に全くないものだ。その瞬間は僕は偶然だし、これ長続きするかなみたいな思ってたけど、あれよあれよと、まあ、なんか生き方というかもう思想そのものが、まあ、だからそれは10年ぐらい前から内田先生の本読んで合気道を始めたので、合気道歴は15年でも、はい、内田先生歴は25年あるので、うん、その会ってなかった10年の内田先生との紙の上での関係、 本を通しての関係っていうのが多分燻製されて、だから僕にとっては必然だと思うし、ちょっと合気道してなかったら今の生き方に強く影響されてるので、怖いですよ、どんな人間になってたのかみたいな。
一言で言えるものではないと思うんですけど、合気道と出会ってどんどんのめり込んでいく中で一番自分が変わったなと思って、どういった点ですか？
でもそれは力が抜けましたね。力が抜けたっていうのは、なんか何でも良くなったわけではなく、なんでしょう、これが難しいかもしれないですけど、力が抜けたと同時になんか軸ができた、うん、そういう意味ではなんか、できることと できないことがなんかはっきりしたっていうことはあります。だからもうできないことはもう仕方ないよねっていう、 で、まあ、できることの中で頑張ろうだし、で、うん、さっきもちょっと言いましたけど、そのノイズに耐えられなくなったみたいな、はい、それが多分なんていうの、そのできることできないことっていうのが、例えば20代前半だったら働き盛りなんだから、それはもう1日8時間じゃなくて1日12時間ぐらい働くべきだみたいな、なんかそういう世の中だったら、あ、そういうもんなんだみたいな、はい、思いがちっていうかね、でそれに対して頑張っちゃうみたいな、で体調崩すみたいな、なんかそういうところがあったなというは思いますね。うん、どっちかっていうとっていうか、うん、だけど合気道をすることによって、いや12時間はできないし、そもそも何ていうのかな、12時間働くことがいいことなのかどうか、大事なのはその働く中で目的を達成するというか、その中でよりいいその働きをすることでだし、より、例えば図書館であれば図書館の仕事をよりいいものをね、提出するものであって、その12時間働く人と、いやあいつに勝つために15時間だとかそういう話じゃないよなみたいなところは、なんかやっぱり合気道を始めてからですね、それなんかある種の有限性っていうか、自分の体の有限性だし、1日24時間だし365日だし、春夏秋冬、まあね、今なんだっけ、秋と春と秋がなくなって2期だね、なんか今年の流行語大賞にみたいな話もありますけど、そうらしいけど、だけど基本的にはやっぱりこのリズムがありますよねっていう、だからでこのリズムを、いやリズムなしって言って365日同じ気温で過ごすんだみたいなのがね、まあエアコンがあればそれができるだろうとかって、いやそうかもしれないけど、それって室内のことであって、もっと大きな環境で言ったらそりゃバイオリズムあるよ、だからそれもある種の有限性、自然という有限性だと思うので、そこはちょっとなんていうか、そこ認めてから、あ、じゃあ自分のできることを、まあ、これだけだけどこれを一生懸命やろうっていうふうに思えた、だからそれがなんか力が抜けたっていうのと同時にそうなりましたね。
取り戻したって感じですか、思い出したって感じですか、
どうなんでしょうね。いやどうなんだろう、なんかまあそれ僕83年生まれで、90年代に青春というかね送った人間としては、まあ、これもよく言うんですけど、自己実現の時代だったんですよね。で自己実現が消費とともに 消費文化とともに自己実現っていうのがなんて一緒にあの相関してたっていうか、だからお金を得れる仕事に就くってことが自己実現だし、でお金を得れたらなんかいいウォークマン買えたりなんか分かんないけどいい携帯がとか、なんかその自分の、まあ、デバイスも増やせるしみたいな、で iPhone もね持てる、まあ、今みんな持ってるけど、それなんか消費財がね増えることと自己実現と、お金を稼ぐってことがなんかすごくリンクして語られてた時代だったなというふうに思ってて、その中でやっぱりなんかいつの間にか全然僕別にお金稼ぎたいと思ってないし、そもそも歴史学科しか受験してない時点でもうなんかで、あの今の価値観にあのアジャストしようって全然思ってない人間でしたけど、でもやっぱりその時代で生きてたんだなっていうか、ちょっとまあ、 あの頭でっかちというかでしたよね。だから取り戻したっていうふうには思わなかったけど、今なんか生き直してるっていう気はしてます。なんかやっぱりその頭でっかち で83年にファミコンが出てたりして、テレビゲームもすごいやってたから、基本やっぱり脳内で暮らしてきたっていうか過ごしてきたっていうか、そこはなんかすごく強いですね。だから今はこういう自然の中で、まあ、有限的なものの中で暮らして、あの種まいて畑に種まいてもできるかどうかわからないじゃないですか。そのまあじゃがいものね種芋を植えたらまあ大体できるけど、それが10個できるのか15個できるのか分かんないみたいな、なんかそういうその有限的な部分ででも無限であるみたいな、だそのコントロールしきれないものっていうのにもうちょっとそこに帰っていかなきゃいきたいなっていうふうに思ってるから、なんか合気道を始めて約20年ぐらいだし、東吉野に引っ越して10年ですけど、やっとなんかあちょっともう一回生きることをしたいな、まあそれをと土着とかいろいろ言ったりしてるでっていう感じですね。
僕はその合気道はあの強弱勝敗がないっていうことと数値化できないっていう言い方をしたのは、僕自身がやっぱ合気道を通して一番は不可思なものっていうか、僕すごくあの絵が好きで視覚的な人間なので、感覚的には目が良くて、その世界をビジュアルに捉えている。ビジュアルはもう見えてるのであのリアルですよ。でも合気道を通して視覚がどうこうっていうんじゃなくて、見えない世界があるよっていうメッセージが僕にとっては強かったかな。それまでだから合気道をやるまではスポーツで育ったって言ってもいいと思うので、野球とバスケは目が良くないとできないし、そのシュートを打ったら点が入る、相手よりも点を取れば勝つっていう、そのためにやるっていう、その試合がなく強弱勝敗を競わない合気道って何なんだってなった時に、自分のことをより理解する糸口っていうか、あ、120キロで球が投げれるとかっていうふうに自分をどうにか数値化し理解し向上心を持ってやる、でもこんなベクトルもこんなベクトルもあるんだ、不可思な世界っていうものに対する敬意みたいなリスペクトっていうのができた瞬間に、あ、今までの自分ってなんかちっぽけだったなみたいな。でこれはあのちょっとまだおこがましくて言えないんだけれども、あ、今日やらなかったですけど一日の誓いっていうのがあって、これは中村天風先生だったと思うんですけれども、まあ、多田先生内田先生を通して今日一日怒らず恐れず悲しまずっていう、そのまずその声に出してその一日を誓うんですよ。そのポイントは怒らず恐れずなんですよ、悲しまずっていう、その怒ってたり恐れてたり悲しんでるっていうのはやっぱ人としてパフォーマンスが下がるっていう、生命力が下がってる、生命力高くご機嫌にハッピーに生きるためにはやっぱり人となんて言うんでしょう、あの競ったり イライラしない、だからまあ僕はまだできてないけれども合気道を通して妬んだり嫉妬したり、人の芝生は当然青く見えるけれども随分合気道前の僕からしたら嫉妬しなくなったんじゃないかなっていう、それはすっごくありますよね。合気道がそれをもたらしてくれた気がします。それはもしかしたら自分の欲望みたいなものに対する、それがだから合気道なり、自分の年齢的な成長ってのもあるんだろうけれども、でも合気道がその年齢的な成熟を導いてくれたと思っている。それは自分で欲望よりも、まあ利己的であることよりも利他的であることの方が幸せに感じられるようになったのは、まあ合気道のおかげとまでは言わないけれども不可思議なものの世界があるっていうこと。まあ今日だから神楽が楽しみなのも、僕神楽とか全く興味なかったし、はい、合気道とかの時はそういうのスピリチュアル興味ないですみたいな、それ切り捨ててしまう。でもどれだけそれで世の中を狭い色眼鏡で見ちゃってたのかなっていうふうに、それを今合気道の世界と同化したい。神楽ってものが持ってるものはもちろん理解できないけれども、そこにある生命力としか言えない何かを感じたいと思ってるっていう姿勢は、内田先生を通して合気道を通して学び続けているものだって。で、新平と対話してるのもやっぱそこのベースの合気道的視点を共有できるから、身体に対する自分の体もリスペクトしないと、自分の体のセンサーを感じるところからしか空間って作れないよねっていうことを合気道的体作りって、言葉も大事なんですよ、その分からなさとともにある、ね、分
からなさを突き放すのではなく、そうそうそう、携える、
そうそうそう、分からなさって嫌じゃないですか、ね、なんかバカだと思われちゃう、え、分からんのそれって、そう言われたく言われても別にいいけど、俺は分からないってことはすごく知的で豊かなものだと思いたい。それをだから受験生に言ったら、いやいや受験生としては分かっていい点得点したいって、まあそうだろうねと、でも受験が分からなくたっていいんだよっていう風な肯定もしてあげたいなとは思うっていう、なんか両義的っていうか、
まあ、でも分からなさっていう言葉と、まあ身体性というところで言うと、自分の体のことをどれだけ分かってるかってい
う
のは全然分かってないですもんね。
そうなんですよ、
結びつくものが、
まあ、西洋医学と東洋医学、まあね、医者が聞いたら社会に説法ですけど、結局因果で、ね、ここが炎症を起こしてるから薬を飲んだらそこの炎症は抑えたかもしれないけど、それによって今度はこっちが不調が起きるみたいな、全体の中での、まあ、漢方みたいなものと部分で治療する。だから右膝がずっと痛い人は実は左股関節が悪くて、そこをかばってるから右膝が悪くなり、右膝を治療することよりも左股関節を治療することの方がいいみたいなことは部分だけを見てたらわからない。大気道はそういうその全体とのこう感性と、まあその分からなさっていう部分を携えるっていうところは、僕は少なくともそういうメッセージを受け取ってます。
私は全然合気道っていうもののところまで触れてこず、まあ、お二人にはすでにお伝えしたんですけど、父がもともと合気道やってたっていうところで、なんだろうなみたいな感じで言ってはいたんですけど、ただ陸上を私やってまして、はい、それで今日まあ、ここカーペットということありましたけれども、いろいろな動きをする中での母子球を意識するですとか、まあ、呼吸を意識するっていうこととランニング走ることって結構共通点あるなと思いまして、ね、ランニングする時もただただその記録を出すタイムを出すっていう、にわかにここのタイマーを気にしだすと何か狂う自分がいたりっていうのがすごくあったので、
それはすごくそうだ、
なんだか他のまあスポーツに対してもすごく共通点というのはあるのかなというのは感じましたね、
うんうん、僕は好きな言葉で、多田先生か内田先生かと もうす どっちかから全て来てるんですけど、でもまあきっと多田先生も大先生からなので、そうやって継承されていく言葉なんですけど、まあ多田先生かな、道場は楽屋っていう、でそれもすごい しっくりきて、まだ白帯で合気道とは何なんだろうって言ってる時に、多田先生は道場は楽屋なんだと、でも場を主催しろっていう、あのお稽古してる時は絶対断定して自分の研究室を主催してるんだっていうね、その直径2メーターのその円錐っていうか、この空間は今自分の研究室なんだ、自分の身体を研究してるんだ、で道場から出たらその研究した成果を出しなさいっていう、でそれでしっくりきます。建築家には建築家は合気道があるはずだって、それを十何年間探求して、まだ分からないしもっと分かりたいけれども、何か ある内田先生は思想家としてのレヴィナスの研究をしながらフランス哲学でも、フランス哲学と合気道なんか関係ないでしょじゃなくて、内田先生が合気道を稽古していることがレヴィナスの研究にもむちゃくちゃその楽屋なので、現場は先生にとっては書斎で書くことかもしれない、パン屋さんにはパンを作ってるのが現場だけれども、合気道すればパンの金の声が聞こえてくるみたいな、それは大げさじゃなくてそういうことだと思う、不可思議なものと対話するっていう、気を合わせるっていう、だからやっぱり万人が合気道にから、だって身体の話なので、それぞれが身体を使わないで働くも仕事も生きることもできないので、だからやっぱり合気道的豊かさはその身体に基づくので、道場を楽屋であるっていうのは、それぞれがいかなる職業であったとしても生きることに何か道しるべになるっていうのが僕にとっての合気道だっていうことですね。
今回まあ地元シーバーでもいろいろチラシを配ったりしてみたんですけど、まあ、合気道っていうところで
それはなかなか伝わらない、それは伝わらないです
なかったんですけど、
そんな引きがね
ただやっぱり普段まあシーバーに暮らしている身としては、本当シーバーの皆さんってもうそもそもがやはり身体性というものを普通のものとして体得されてるっていうのは、
それ自然があるからだと思うんですよ、やっぱその不可思議な対話できない相手ですから、その言葉では言語ではない、はい、その自然の厳しさとか豊かさを日々これだけ浴びてるから、身体的になるっていうだと思いますけど、
そうですね、なのでまあ多分その地元の方としては意識しないうちにそれをもうすでに、
そうそう、
まあ、習得っていうのも変ですけど、はいはいはい、自分の身になってるんだろうなっていう意
識というか、あるか、意識のうちに。
今日実際お越しの皆様の中には、まあ、合気道というものをこれまでずっとされているという方もいらっしゃいますけれども、初めてやったと、私と同様初めてやったという方もいらっしゃったかと思いますけれども、なんかやってみてどうだったとかありますか？